先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。さらに今年からはこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業にも注目していきます。まず新年最初の今日は特別編です。この地域のスタートアップ企業をバックアップしている国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学の副総長で学術研究産学官連携推進本部長の笹生明弘さんにお聞きします。名古屋大学はその長い歴史の中で社会のさまざまな分野を牽引する多くの人材を送り出し、日本そして世界の発展に貢献してきました。これまでも産学官の連携はもちろんのこと、研究や教育成果の事業化、実業化を目指す学生や研究者に対してさまざまな支援を行ってきましたが、この度2021年6月スタートアップ推進室が設置されました。東海地区を拠点とするイノベーティブな新規事業を数多く生み出し、次の時代に向けて経済の発展へとつなげる、リスクに挑戦し社会に新しい価値を生み出すために、名古屋大学の取り組みを伺います。東海ものづくり大学開校です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は特別編です。国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学の副総長で学術研究産学官連携推進本部長の笹生明弘さんにお聞きします。笹生副総長、よろしくお願いいたします。
笹生です、よろしくお願いします。
社会や産業構造が変化するに従って、大学が担う役割、そして期待が年々高まっていると思うんですが、名古屋大学の学術研究産学官連携推進本部、どんな取り組みをされているんですか？
大学っていうのは、はい、教育の部分で、その学んだ学生が企業や、行政やいろいろなところにですね育っていくという人材育成の部分と、先端技術をね切り開くのに企業と一緒にですね、その今の技術の先をこう行くっていう、そういうところをいろんな角度からやってる研究の部分とね、その2つが教育と研究というところが大学のね使命だと思ってるんですけど、最近はですね社会の課題っていうのがいろいろあって、私がね第三の使命って言ってるんですけど、社会課題の解決っていうんですかね、今までの大学の先生は自分の興味で研究進めてきて、私もそれが面白いと思ってね大学の教員になったんですけど、ちょっと違ってて、社会が困ってること、これをですね大学の中でもいろんな学部の人、企業、産学官なんで、行政であるとか国であるとかね自治体であるとか、そういうところと一緒に課題に取り組みましょうと、その第三の使命をやるところがこの本部です。
なるほどね、なかなか専門分野の専門知識、高度な技術だけの問題解決切り口だとちょっとこう視野が狭いっていう時代に入ってきましたよね。
はい、そうですね、
それだけ社会の問題っていうのが多様化多角化してるっていうことも言えるんでしょうが、そんな中ウィズコロナの時代になりました。新たな事業を起こす企業自体はもちろんなんですが、アントレプレナーシップ、つまり社会に新しい価値を生み出してリスクに挑戦する姿勢が今どんどん求められていると伺いましたが、
リモートでねいろいろ済ませることができると、便利だなっていうところも反面ですね、本当に世の中がみんなが何を求めてるかっていうことを察知して、で求めてるものに対して解決策を提供すると、そこに挑戦しようというのがね、広い意味でのアントレプレナーシップということだと思うんですよね、その重要さっていうかな、コロナでねますます浮き彫りになったんじゃないかなと、インターネットとか SNS とかですね、ある意味では便利になったんですけども、本当にそれがね世の中の活力につながってるかっていうと、必ずしもそうじゃないんですよね、みんなが喜ぶこと、見つけ出すっていうところがね アントレプレナーシップの中の一番大事な原点かなと、うん、そういうふうに思ってます。
なるほど、
はい、
でそのスタートアップ企業というところに関して、うん、はい、2021年6月スタートアップ推進室が設置されまして、従来の起業家育成起業支援プログラムとんがりプロジェクトに加えてどのような取り組みが行われるようになったんでしょうか。そもそもこのとんがりプロジェクト、うん、はい、どんなプロジェクトなんですか。
とんがりっていうのは、うん、東海地区のね、はい、大学が結集して、はい、とんがった、うん、そういう人たちを育てましょうというプログラムですね、うん、簡単に言えば、はい、で、名古屋大学だけじゃなくて最初はですね近隣の5大学名古屋工業大学、うん、豊橋科学技術大学、それから三重大学と岐阜大学とこの5大学から、始めたんですけども、ほうほう、その5大学に限らないで毎年ですね、うん、イベントを開いて、はい、アイディアを披露するっていうのと、それからそれをビジネスにつなげるピッチとかですねコンテストっていうのを、やってるんですけども、今までのとんがりの活動っていうのは、うん、主に学生が対象だったんですけど、うん、このスタートアップ推進室ができてですね、うん、重要なところが大学の主に先生たちの研究成果を企業につなげようっていう、そういう取り組みなんですね。この先生がやってることって本当はこういうふうに使えば世の中の役に立つんじゃないかって思うことはたくさんあるわけですね。だからそういうところをですね掘り下げて掘り出して開拓して経営とか財務面とかですね、そういうところっていうのはまた専門家がいますんで一緒に組んでね、やりましょうという2本立てですね。
なるほど、
はい、特に後半の部分が強化されたっていうのがスタートアップ推進室ですかね。
本当専門分野だけ追求していくとこう視野がどんどん狭くなっていく傾向もあるんでしょうが、多角的に見ていかにそれが活用できるものなのかっていうことですよね。
そうですね。
で、愛知名古屋は内閣府からスタートアップエコシステムグローバル拠点都市というところに選定されています。選定されてどう変わっていくんでしょう。また名古屋大学はどのような役割をお持ちだと副総長お考えでしょうか。
スタートアップのですね世界拠点になりそうだっていうことで、うん、そういう認定を全国で4カ所を受けたんですね、はいはい、その時にこう愛知県名古屋市浜松市中部経済連合会それから名古屋大学で幹事を出し合ってですね、うん、いろいろと提案をしてたんですけども、あんまり密な連携っていうのがですね、うん、できてなかったんですね、はい、でこのスタートアップエコシステムグローバル拠点に選ばれてからもう名古屋大学っていうよりもこの地区の大学連合っていうことで、うん、浜松地区もね含めてですね、うん、とんがりっていうのが、うん、この大学連合っていうふうに置き換わって活動をしてます。かなりですねこの連携と広がりが、実体化してきたかなと実感してます、うん、2月にはデモデーっていうのでこの関係団体がみんな集まって一緒に行事をやるっていうことを、やりますんで、またご紹介ができたらなと、思ってます。
とんがりっていう言葉がどんどんいろんな意味合いを深めてますね。
そうですね、すごくいいネーミングで、うんうん、全国的もですね最近とんがりっていうことで浸透してます、
う
ん
う
ん、
そうですか、はいはい、さあそんな佐藤副総長なんですが、いろんなこう人生の経験をされてまいりました。一番大きな決断を教えてください。
2006年に当時東北大学仙台市にあるんですけどそこにいたんですが、もともと出身が愛知県ということもありまして、うん、名古屋大学からお誘いがかかったというとちょっと語弊があるかもしれませんけども、うん、転職の機会があったんで、思い切ってですね、うん、その名古屋大学の航空宇宙工学科に応募して採用されたというところがですね、はい、東北大学でも教授やってたんで、必要ないといえば必要なかったんですけども、研究活動の広がりっていうんですかね、求めて、変わったんですけども、やっぱり家族の理解っていうのも重要なんですけども、家内もね実は宮城県でもうベンチャーを起こしていて、それであと2人娘がいるんですけども困るって言われました生活基盤もあって仲間もいるし子供たちも幼なじみもいるし、ベンチャーもやってるしっていうことで喜んでくれるかなと思ったら、困ると言われたのがちょっと、実は想定外で、結局はですね引っ越してきたんですけど、半年ぐらいかけて、 まあ、下の娘は中学校3年生の9月から転校したんで、
また多感な時期にね、
あの大変だったですね、あの下の娘はかなり苦労かけたと思います。私自身のっていうよりも家族のですね、天気ですね、はい、はい。
さあ、佐藤副総長、東海地方もちろん日本世界変えていく人材の育成支援、さらに新規事業の創出を見据えていらっしゃる中で、名古屋大学のこのスタートアップ推進室の未来の展望をお聞かせください。
はい、スタートアップ推進室はスタートアップを、になる人たちをですね、はい、支援する場所なんですね、うん、ですから主役がいないと始まらないわけですよ、うん、はいはい、野球場に行って、ね、プレイヤーがいなかったら、うん、サポーターだけいても話にならないわけですよね、うん、ですから我々スタートアップ推進室としては、うん、本当にたくさんのプレイヤーであるスタートアップが集う、来てくれると、うん、そんなような場を作りたいと思ってまして、うん、そのためにですね、まあ、我々が推進室ということで活動を続けていきたいと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、
副総長、最後にご自身の座右の銘をお聞かせください。
まあ、将棋 の、 あの増田幸三九段、もうお亡くなりになってますけど、はい、増田大山時代ですね、うん、あの増田九段の座右の銘で、うん、新手一勝っていうのがあります、
はい、
新しい手を一生求め続けると、うん、私自身が研究をやってる時にも、航空中工学ってことで、うん、新しい、まあ、飛ばし方だとか、うんうん、抵抗の減らし方だとか、はいはい、まあ、そんなところを求めてやってきたんですけども、研究だけじゃなくていろいろなことについて、うん、このスタートアップ推進室も、うん、誰も考えないような、みんながおっというような、うん、まあ、そういうあの取り組みをですね、自分からも発信できればなというふうに思ってます、
うん、そうですか、はい、ぜひあのラジオ機の皆さんも2022年、自分なりのとんがりをね、ちょっと見つけていただいて、はい、とんがった1年にしていただければと思います。今日はですね、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学の副総長で学術研究産学官連携推進本部長の佐藤昭弘さんでした。佐藤副総長、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。